この番組の編集にあたりまして、一応ね、ノイズはカットしてあるんですよ。で、まあ、どうしてもね、スタジオスタジオ行ってますけど、一般のお家で撮ってるわけですよ。だからまあ、いろんなね、生活音とか、まあ生活音つっても今僕しかいないので、まあそう入ることはないんですが、まあノイズとかね、やっぱ出てくるじゃない、どうしても。なんですけど、まあ、RX9 というですね、ノイズ除去ソフトを用いて、ある程度のノイズはカットしているんですけれども、今日は入ってるんじゃないかなっていうぐらいクマゼミがうるさい。わしわしわし。7月21日更新 DY のパルベライズビート第775回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。さっきの静かなゾーンでワシワシワシがちょっとでも聞こえていたら、RX9 の力を持ってしてもっていうやつですね。はい。窓開けてんですよ。窓開けてないとね、無理。暑い。もう煮えてしまう。はい。まあ、収録日イコール配信日なんですが、今日の時点でまた37度とかいう、とんでもない数字が、予報として出ておりますので、朝の涼しいうちに、ね、子供たちも夏休みに突入する時期ですけれども、宿題は涼しいうちにやっちゃいなさいって、ね、昭和の今お父さんお母さんの人、まあ、言われてたでしょ？朝から涼しくないもんね。どうしたらいい？確かにね、昔は朝涼しかったですよ。25度とかさ。それぐらいだったじゃない？なんですけど、今涼しくないから、どう、なんだろう。ね。まあもちろんエアコンとかはある程度ね、あると思うんですけど、宿題やるなら図書館行きなさいとかそういうレベルなのかな。わかんないですけどね。本当に今年の夏は、なんか10年に一度とか、いう感じの、酷暑らしいので、皆さんくれぐれも気をつけていただければと。あと、南の方から厄介なものがね、やってきてますよ。コロナ。ね。まだまだコロナ禍続いておりますが、変異株 KP3 というのが登ってきているみたいです。沖縄中心に、大変なことになっているということで、まあ、我々もね、気をつけなくちゃいけないなと思ったりするんですけども、人混みに行くときももう必ずマスクをしてと、で、手洗いうがい。で、夏だからさ、やっぱ抵抗力落ちるじゃないですか、体力も落ちるしね、うん、暑いとこ寒いとこ行ったり来たりすると、どうしてもね、体が、こう、ね、うまく整わなかったりする状態に陥るので、もう本当、皆さん、あと1ヶ月もすると、涼しくはなってきそうな気はするんですが、皆さん、お互い気をつけて参りましょう。ということで、今週もパルベライズビート楽しくお届けしていきます。最後までよろしく。正しいとか、すれない。2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。フリートーク。はい、今回メインのコーナー、フリートークのコーナーです。読んで字のごとし、僕DYがテーマにとらわれず、だらだら喋るという感じになっております。ほんとセミがうるせえ。セミさんもね、地上に出てきて1週間しか、ね、泣けないから、しょうがないよね。ね、多少のことは我慢いたしましょうと いう感じですけども、クマゼミ泣き出したら梅雨明けでいいんじゃないですか。7月になってね、最初の出勤日だから、それこそもう1日か、1日が月曜日でしたよね。もうその時にはクマゼミね、1匹2匹泣いてたから、うん、わしわしわしわし、短い梅雨であったというポストをした記憶がありますけど、まあでも世間的には梅雨明けじゃなかったんですよね。で、梅雨明けの便りも、まあ、奄美とかあの辺は梅雨明けしたと聞いてますが、どうなんでしょうか。こちらの方が梅雨明けしたと見られるっていう、なんかの、まあさ、ここ3日ぐらいニュース見てないっていうのもあるんですけど、もうなんかニュース見てもさ、なんか、こうポジティブな話題が大谷さんぐらいしかないのでなんだかなっていう感じで、うん、見てないんですよあんまり。だからこう縁側とかでもさ、エンタメの方がさ、なんかこう明るい話題が拾えるかなと思って、まあ、そういう感じでお届けしているんですけど、大谷選手はすごい人ですよ。もうすごい、うん、もうなんかすごいうん、最速で200号ね、行ったとか、なんかもうとにかくすごい人。うん。200号じゃないかなんだっけ、200安打行ったとかもすごい、うん。すごいのは分かった。分かったけどね。で、奥さん綺麗なのも分かった。うん。分かったけどねっていう感じで、もうなんか、本当にね、これ前も言ったかもしれないけど、ヒャダインさんも言ってましたけどもね、大谷選手のニュースばっかで疲れちゃいましたって、うん、いうのもわかる気がします。はい、もう、ね、もっとポジティブな話題ないのね。診察は転売されるし、あ、診察回ってきたよ。だから回ってくるんだって、みんなさ、しのごの言わずにさ、黙ってで回ってくるんだから。で、僕はですね、まだ1万円とか5000円は見てないんですよ。で、1000円札が回ってきました。はい。新しい1000円札。視覚障害者用の識別マークを、どれなのかなってまだ発見できていなくて、調べてもいなくて、うん、まあ、まだ1000円しかないしね、と思って、まあ、いずれ、なんか、わかるでしょう。ね、1万円とか下ろしてきた時に調べりゃいいか、そんなに焦ることもねえかなと思って、調べていないんですが、まだ旧札もね、出回っているから、旧札の識別マークもとりあえず覚えておいた方がいいよね。で、新札の識別マークも、こう、覚えておいた方がいい、ね。で、まあ、僕ね、その、新札、旧札について、あんまりこう詳しく調べているわけではないので、まあ当てずっぽうで今から喋ることも含まれるんですけれども、その辺ご了承くださいね。ヘルパーさんが診察ね、この間銀行行ってお金下ろしてきたら診察回ってきたよっていうお話をしてて、で、1万円札と1000円札で書いてある数字、1の数字のところが、違うんだって、うん。で、これはなんでなんだろうねっていう話を、されまして。んで、僕もちゃんと調べてるわけじゃないので、わかんないから、あ、違うんだと思って。で、何なんでしょうね。見た目全然違うんですかって言ったら、うん、違うんだよねって言ってて、あ、なんだろうねって。思って、まあ、一つ考えられるのは、まあ、偽造防止、偽札とかさ、そういうのの偽造をこうできないようにしてあるのかなっていうのが一つと、あとその弱視の方ってこう1だけでこう判断する場合もあったりするじゃないですか。だから、1なのか、1000なのか、1万なのかが判別できるようにしてあるのかなっていうことを、 まあ、予測ですよ、僕の。あくまでも予測。で、そんな話をしてたら、あ、弱視の人用ね、なるほどね、っていうことを、おっしゃってて。でも、わかんないですよ、とは言っといた。うん、なので、まあ、この辺は、今度また改めて、縁側で皆さんお勉強しましょう。今月やれよっていう話。先週やれよっていう話なんだよね、これね。うん、ファミコンとかさ、めっちゃちょっと熱い話をいっぱいしちゃったので、そっちの方面に話が行き届きませんでした。もう、なんせね、診察の転売がっていうので結構頭に来てたから。うん、まあ、わかるよ。なんか早いうちの、その、リージョン番号というかさ、そういうのがあるんでしょ？で、取っといたらこれプレミアつきますよみたいな、そういうのがあるのかもしんないけどさね。まあ欲しい人は欲しいのかな。でもね、わかんない。ちなみに、1万円札の前の肖像が、福沢諭吉さんでしたけどね、大分県が誇るスーパースター大分ってね、諭吉ぐらいしかね、すごい人いないんだよ。いや、まあ、そんなこともないのよ。そんなこともない。滝廉太郎先生とかね、作曲の世界で言うと。はい。滝廉太郎先生とか、まあ、大友宗麟子とかいらっしゃいますけれど。まあ、大体諭吉なんだよ。大分で。有名人って言ったら。うん、だって、その他出てこないもん。ね、全国的に言ったらやっぱり諭吉でしょ？ね、一枚の肖像画になるぐらいだから、滝廉太郎って言われても、は？ってな人、結構いるんじゃないかな。うん。花作った人ですよって言っても、花？ってならない？ね、花？川は流れて、いや、それ、木梨正吉さんです。それは木梨正吉さん。川は流れてどこどこ行くのは沖縄の人、もうちょっと南の人。違う、花です。花え？他に花ってあったっけ？いや、春のうららの隅田川っていう歌あるじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれ花っていうタイトルなんだっていう程度じゃない？ねえ、そんなもんでしょ？ねえ、流れを何に例おうべき。はいはいはい。あれ滝廉太郎って人作ったんだ。みたいな。ですよね。うん、そんなもんなんですよ。工場の月とかわかるのかね。全国区で。あんまり歌われないでしょ。大分だとさ、それはだって、ね、OBS 大分放送、テレビの方のクロージングとかで使われてたりしますよ。工場の月なんかは。うん、だから、もうめちゃくちゃ有名なんだけども、こっちの方で工場の月とか言っても、ね、どんな歌でしたっけみたいな。春功労のって知りません？知らない。ってなりそうじゃない？音楽をそこそこたしなんでいらっしゃる方じゃないと、ああ、工場の月ね、うん、滝廉太郎先生ね。滝廉太郎先生のすごいところはねっていう話に、多分なるんですよ。割とかじってる方は。うん。なんだけど、うん。まあ、花って言われてもピンとこないだろうし。で、違うんだよ。諭吉の話。ね。諭吉の一番最後に捨てられたお札が、大分のね、記念館に、まあ、展示されるということになったそうです。はい。ね。まあ、それは当然ですよね。だって、僕が生まれて、そうだな、何歳ぐらいだあれ。昭和57年とかぐらいですもんね。聖徳太子から福沢諭吉になるってなったのが、多分僕が記憶にないもんだって。もう物心ついた時は諭吉さんでしたから。うん。それで、ね、二世代続投したわけよ。他の夏目漱石とか、その辺は変わって、二刀流稲造とかね、あの辺は変わって、 だったけど、一万円札はもうずっと諭吉だったので、二世代の方って。だけど今回、ね、渋ちゃんになったじゃない。ね。渋ちゃんとか言うと、特勤マッシュさんになっちゃうけど、もう僕は渋ちゃんと呼んでるから。うん。渋ちゃんになったからね。もう、だから、苦節何年ですか？40年ぐらい。40年ぐらいずっと諭吉さんだったわけ。だから、まあ、当然だよねって、うん。40年間ありがとうございましたっていうことで、寄贈されたっていうことでね。はい。まあ、そうだよねって。うん、まあ、どっかでね、展示されたりとか今後あるかもしれませんけどね、大分県美術館とかでね。はい。まあ、そんなわけで、まあ、診察がぼちぼち出回ってきたよっていうことで、識別マークも確認しとかにはならんなと思うわけでして。はい。そんなお話でした。んで、もう一個前半このセクション言っときたいと思うんですけど、現在、パルベライズビートで募集中のメッセージテーマ、あなたの好きな YouTube チャンネル教えてくださいということで募集をしておりますけれども、今のところ体調の悪い隊長さんから、ね、いろいろというか、まあ、一個ね、結構僕気に入っちゃって、登録したんですけど、にゃんこ最強ごっこの白いわ、あれ。いいですね。最高ですね。昨日かなんかに更新されたやつ、断るっていう。なんか、断る勇気だっけ？なんかそういう、ね、タイトルのショートムービーが公開になってましたけどね。エアコンのリモコンが、お前がいると届かねえし、怖えからどけよ！断る。壁ガリガリすんじゃねえよ、お前は。吉田！止めろ！断る。いや、かわいいです。ね、っていうね、にゃんこ最強で、僕チャンネル登録しましたけど、お前はどうなんだ？他に何かチャンネル登録しているものはあるのか？という、まあ、謎もございましょうから、ここでお話ししたいと思っておりまして。まあ、いろいろあるんですけど、先週チラッと言ったあやとサロンさんは登録してません。登録してないけど、なんか見始めたら勝手になんかおすすめで出てくるので、時々ポチってして、はい、見てますけど。神奈川のね、煽り運転のやつとか今ちょっと、ね、まあ、今トレンディーな感じなのかな。うん、とかね。まあ、煽り運転を、まあ、撲滅しようというところで、あやとサロンさん活動されてて、まあ、一種のこう、暴露系 YouTuber みたいな格好になるんですかね。うん。いや、本当にね、羨ましい。滑舌はいいし、うん。言葉もはっきりくっきり聞こえるし、いい声だし。やっぱ、どうなんでしょうね。DJ ポリスじゃないけど、まあ、そういうね、警察、元警察官なのか、法に長けた方なんでしょうね、きっとね。うん、なんか、素性を明かさないので。でも、頻繁に更新なさってるんで、どういう方なんだろうな、っていうのは、すごい興味ありますけどね。で、今僕が、登録しているチャンネル、そうだな、ちょっと、どれから行きますか？どれから行きますか？あのチュール。これ、まあ、これから行くでしょ。まあ、当然これから行くでしょ。ね、あのチュールね。あのちゃんが個人でやってる YouTube チャンネルですね。進化してんだよ、あのチュール。なんか、チロリロリーンとかさ、効果音を入れたり、テロップ入れたり。最初は、なんか、オールナイトニッポンゼロでもね、言ってたけど、みんなどうしてんの？ BGM とかどうしてんの？僕全然わかんないとか言いながら、めちゃくちゃ進化してて、ジロリロリーンとかテロップをこう、ピコーンと入れたりとか、ね。一番新しいやつはなんか、リップを紹介してますね。愛用リップ、ね。僕メイクとかね、その辺はちょっと全然わからないので、でもこれが、なんか化粧水とかも前紹介してたよね。その辺がね、全く無知でわからないので、でも結構、お高いんでしょって思いながら、いいやつ使ってるよね、そりゃね、芸能人だもんねって エンターテイナーだもんねって思いながら見てて、うん、で多分値段見たら愕然とするから調べないようにしてる。でなんかこう艶を唇のね艶を出すためのこうグロスとかさそういう系を紹介していらっしゃいました。あ、こうやって美を保ってるんだって思いながら見てます。であのちゃんの YouTube はこう全部ねその事務所一応許可はねこれ出してもいいですかみたいな感じでね、スタッフはいないとか言ってますけど、まあ、事務所的な絡みもあるんで、出していいのか悪いのかっていうのは、一応、第三者委員会みたいなのがあるような気はしますけどね、何でもかんでも出していいっていう、ね、ものでもないし、ほら、付きまとい行為とかさ、ちょっと前にね、ニュースにもなってましたから、うん、まあ、その辺ね、注意しながらやってると思うんですけど、ゆるーい感じで好きですね。ズンチャッ、ズンチャッ、ズンチャッ。はい。好きです。うん、で、まあ、その他、まあ、推しのチャンネルは、まあ、いいとしまして、まあ、アクセスオフィシャルとかね、もちろん登録してますよ。で、まあ、だいたいコメントとかさ、ライブ終演後コメントとか、今度こういうの出ますよとか、ニコ生やりますよとか、そういう告知が主なんで、まあ、そういうね、オフィシャルの YouTube もいくつか、登録してますし、ビーズとか TM ネットワークとかね、そういうのもありますし、で、一般の方、まあ、いわゆる YouTuber と呼ばれる方の、YouTube だと何を登録しているかというと、まず、ツワハスさんという方のチャンネル。この人はね、まあ、基本ゲーム実況なんですよ。基本というかもうゲーム実況専門なんですね。で、いろんな、ゲーム、まあ、DS とか、Nintendo Switch とか、あとは、まあ、プレイステーションとかもやってたかな。で、最近はドラクエ9をやり始めたっていうことで、ずっとシリーズがね、続いていますけど。面白かったのがね、まあ、ドラクエ9ってさ、こうすれ違い通信ができるっていうので結構ね話題になりまして、アドホック通信っていう結構特殊な Wi-Fi のね企画を使って Bluetooth とかじゃなくて Wi-Fi なんですもんね、あれね。それでまあ、お互いがその DS 持ってる人がすれ違うことでなんかモンスターを交換できたりするんでしょ。でこの令和の時代2024年に果たしてすれ違い通信はできるのかっていうのをどこだっけな、渋谷だっけ秋葉原だっけでなんかやってたのが動画があって、さすがに前世紀15年ぐらい前ですけどどうなんすかねっていう感じで、僕これ見てないんですよ。見てないけど企画としては面白いなと思って、うん、ドラクエ9通ってないからね、まずなんで、ね。なんかすれ違ってモンスターもらえたりするのかなみたいなのを配信してたりだとかしてますね。あと、このツワハスさんのチャンネルを知ったのが、マリオ系のゲームを、ずっと、こう、プレイしていらして。で、そっから知ったんですよ。で、この人実況もうまいし、プレイも、すごい、ま、実況しながらさ、プレイってよくできるよね、みんなね。絶対どっちかにこう偏ると思うんだよね。なんか難しいステージとかだと特にこう、無口になったりとかさ、あるじゃないですか。ごめん、今ちょっと集中させて、みたいなのとか、あるじゃない？なんか、例えば、こう、なんでもそうですよ。運転中に、例えば左折だと無言になるとか、そういうの、あったりしません？なんか。ね、こう、まっすぐの、こう、一本道だと、結構会話も弾むけど、左折右折だと無言になるとか、そういうの結構あったりするんだけど、結構そういうのが全然ない人で、コメント読みながら、ちゃんとコントローラーも操作しながら、実況もこなすっていう。で、これがまた実況が上手いっていうね、うん。ちゃんと笑わせてくるポイントも心得てるし、 いや、すごいなと思って。で、もう、一番最初見たのなんだっけな。スーパーマリオワールドを 100% クリアする。あれって、結構その隠しゴールとかがたくさんあるじゃないですか。ワンステージにゴール1個じゃなくて、ここからもゴールできるよ、みたいな。それも含めて全部 100% クリアするっていう配信を、されているのを一番最初に見て、わ、この人すごいと思って。で、4時間とかね、平気で配信時間あるんだけど、全然飽きない。それで、登録しちゃいました。で、他にどんなゲーム実況してるんだろうと思って、見ていたら、意外に初見プレイっていうので、マリオ3、スーパーマリオブラザーズ3を、マリオコレクション版で、されていて、マリオ3はね、僕は死ぬほどやったから。ほんと。で、結局ね、全クリできなかったんですよ。どこでつまずいたんだっけな、氷の国かなんかで僕つまずいて、で、まあ、笛とか使ってさ、ワープして、8面は見たことあるけど、氷の国も、なんだろう、ストレートに、こう、1からずっと行くときに、海も難しかったね。海の国もね。で、巨大の国とかは結構面白かったんですけど、氷の国ですげえつまずいて、何もできずに。うん。なので、まあ、結構、挫折して、で、僕がやってたのファミコン版だったから、ファミコン版ってセーブできなかったじゃないですか。結構鬼畜だなって思って。で、ね、マリオコレクションになって、どこでもセーブできますよってなって、ああ、すごい優しくなったな、羨ましいなっていうので、で、そのツアハスさんが、結局4時間ぐらいかけて、スーパーマリオブラザーズ3で、まあ、ワープ使わずに、こう、どんどんクリアしていくんですけど、やっぱ上手いな、この人って思いながら。で、僕が、こう、通れなかった、まあ、未知の世界っていうのがあって、ね、氷の国も、当然、ノーミスでクリアしていくんですけど、ノーミスでってことはないか。何人かマリオを犠牲にしながら、ワンステージワンステージ大事にクリアしていくんですけど、あ、こういうステージがあったんだ、へーとか、見たことないのよ。クリアできてないからね。見たことないけど、あ、結構難しそうだなって思いながら。それでもなんかこう、ね、リスナーさんというか、視聴者さんとのコミュニケーションを取りながら、うまいことこう、ね、クリアしていく様が楽しくて。あとは、スーパーマリオランド。まあ、ワン、ツー、スリーやってるんですけど、ワリオランドをね、僕は通ってきてなかったので、ワリオランドの実況おもろかったわ。ね。うん。ワリオランドはね、やってみたかったんですけど、通らなかったんですよね。うん。そうそうそう。それがね、結構面白い。あ、こういうゲームだったんだ。で、ワリオランドの音楽が好き。とても好き。ね。まあ、スイッチオンラインで、ね、入ってきてくれることを、切に願っておりますが。まだ入ってきてないよね、ワリオランドはね。マリオランドの1、2は、入ってきてますけど、うん、ね、ぜひお待ちしております。カービィのピンボールも待ってるんだけど、はい、よろしゅうということで。あとね、登録してるのだとまあこれはちょっとセクシャルなチャンネルになっちゃうんですけど、サッチャンネルっていうチャンネルがあって、男性が素朴に思う女性に対する性の悩みっていうのに、まあいろいろ答えてくださっている方なんですけど、この人何者なんでしょうね。まあ、結構お綺麗な方らしいんですけど、単なる YouTuber なのかしら。割と自分のこう性事情とかも赤裸々に喋ってくださっている方だし、なんかね、セクシー女優さんとかとも、対談したりとかしてて、で、そういう、何、活力系のサプリメントの開発とかしているような 方で、何者なんでしょう。うん、でもなんか、こう、ライトな感じでね、あの、エロいチャンネルではないので、うん、すごくライトな感じで、あの、わかりやすく解説してくださるので、あの、この年になってもね、やっぱ僕は男性で、ね、パートナーが女性なので、やっぱわかんないことたくさんあるんですよ。うん、本当に。もう、何回エッチしてもわかんないことがたくさんある。で、女性の9割は演技をしているとかさ、なんかそういうのとかたまに見たりするけど、演技か、ガチかを見分ける方法みたいなのも、サッチャンネルでは、語られていたりとかするので、なんかそういうのもね、すごいやっぱ興味があるの。単純に。そのエロ心とかではなくて。で、これって、女性はどう思ってるの？嫌なの？それとも、単純にこう、気持ちいいアピールなの？とか、うん。なんかそういうのもね、すごく、謎が多いんだよ。やっぱり。男は男の感覚でしか、やっぱ感じられないから。どう頑張ったって。うん。ね、一回女性になってみるっていうことも、ね、難しいし。どう考えても体の構造って違うからさ、うん、だからその辺はねすごくお勉強させてもらってますね。まあ、今後そういうことがあるかどうかはまあ、分かりませんけれども、うん、ね、はい、という感じ、うん、僕は気に入ってます。あともう一個ぐらい言っとこうかな。ね、これはまあ、いいか悪いかは別にして、マッシュアップをね、いろんな曲でやっているチャンネルでして、JM リミックスチャンネルというチャンネルですね。で、この人は何をやってるかっていうと、まあ、今ね、まあ、こう DTM の世界って結構すごいことになってるんです。例えば、まあ、2ミックスっていうね、呼ばれる、いわゆる、まあ、お歌と、後ろでなってるバンドがあるじゃないですか。まあ、一般的に商用で発売されてるね、歌物の曲ってまあそういう状態ですよね。そこから、ボーカルのみを抽出するとか、あるいは、ボーカルだけを消して、カラオケのトラックを作るとか。ね、そういうことが容易にできてしまうんですよ。今のこの時代。で、そういう技を駆使して、例えば、ゲットワイルドのカラオケに、ね、他の曲のボーカルを乗せるとか、うん、例えば、もう一度キスしたかったゲットワイルドミックスとか。はい。ね。結構ゲットワイルドで遊んでることが多いんですよ、この人。ホットリミットゲットワイルドミックスとか。で、ちゃんと、キーもね、歌ってる人のキーに合わせたりとか、ライアーライアーゲットワイルドミックスとかも好きだったな。まあ、割とそのなんだろう、TM ファミリーというか、まあ、TM ネットワーク、ビーズ、朝倉大輔さん。まあ、この辺が好きなのかな。時々夜遊びとかね、その辺も入ってくるんですけど。で、これフルバージョンはなかったと思うんですけど、最近一番笑ったのが、ラブファントムのオケ。カラオケね。ラブファントムのカラオケに、ホワイトブレスの、DM レボリューションですよ。ホワイトブレスのボーカルを乗っけるっていうやつ。めちゃくちゃ笑った。なんかこう、クイとかキメとかが、ラブファントムの、もちろん、カラオケがラブファントムだから。で、うまいことね、そこを、これもうセンスですよね。これもうリミックサーのセンスだと思うけど、ダンダン、スタン、ダンっていうのがもううまいことこう、ね、入ってきて、で、地味にね、コードとか全然違うんですよ。ホワイトブレスとラブファントムって。でも、なんかね、合ってるように聞こえるんだよね。うん、さもなんか、これオリジナルですよ、みたいな。 感じでさ、笑っちゃったよね、なんか。おもろかったわ。はい。っていうね、JM リミックスチャンネル。これお気に入りです。で、これ音畑でもね、お話ししたんですけど、こういうことをやり出したきっかけっていうのを、チャンネルの中でお話しされて、まあ、文字ですけどね、お話しされている、機会があって、それ見てみたら、当時、三洋のコンポがあったんですって。三洋のね。まあ、スピーカーと、ラジカセ部分と、まあ、分離して、再生できるやつ。で、2カセット 2CD みたいな、コンポだったらしいんですけど、あるボタンとあるボタンを同時に押すと、バグが起きて、カセットと CD が同時に再生されるっていうのを、たまたま発見したんだって。で、通常そんなことありえないじゃない？ CD は CD、カセットはカセット。で、せいぜい、まあ、CD からカセットにダビングするときに、まあ、カセットを動かすぐらいで、CD とカセットを同時に鳴らすことなんてまずなかった。ないじゃない。でもそれが起きてしまったから。で、それで、この曲とこの曲を組み合わせると、こういう面白いことが起きるんじゃないっていうのが、彼のマッシュアップの原点っていうのを見て、ああ、やっぱ音に対して貪欲な人って、そういうことをやるんだなって、うん、思いましたね。面白かったです。はい。まあ、他にもね、あって、これ僕登録してないんですけど、お父さんが、高校生の娘さんに、格闘ゲームの歴史を教えるっていうチャンネルがあって、あ、これ、俺やってみたかったやつって思いましたね。まあ、これは格ゲーの歴史ですけど、ストリートファイター2の歴史をね、ずっと紐解いていて、娘さんがそのお父さんの解説に対してツッコミを入れるっていう、で、絵柄が変わったねとか、うん、どんどんこう、ストリートファイターって1から始まって、で、2がいろんなバージョンが出たじゃない、ダッシュとかダッシュタウンとか、で、スーパーに行って、スパー X に行ってみたいな、そういう段階を踏んでって、まだ3出ないのみたいなツッコミがあったりとか、で、2の次が、まあ、スパ 2X の次が、じゃあ今度こそ3だねって言ってる、次が0って言って、0なのかよっていうツッコミがあったりとか。あれね、結構好き。で、あ、これ、俺やってみたかったやつって思うんだけどね。まあ、うちの、僕の場合はちょっと違って、娘にね、こう、昔、僕らが子供の頃に遊んでたゲームを、やってもらうっていうのをやってみたかったんですよ。例えば、スーパーマリオブラザーズ1とか、ドラクエのね、今度、HD リマスターで出ますけど、1、2、3とか、ウルトラマンクラブとかね。その辺を、まあ、もうちょっと娘が大きくなったら、ね、字がある程度読めるようになったら、やってみたいなっていう夢があったんですが、てんてんてん。以上、フリートーク前半でございました。後半もね、フリートークをやっていきたいと思いますので、引き続きパルベライズビットでお楽しみください。曲、行ってみましょうか。では、音亀フェス2017かなの、18だ。2018の音源から聞いていただきましょう。暑い日が続いておりますので。はい、聞いてください。チョッパーさんで、熱帯夜。Alright, next! 今年もこの人に歌ってもらいたいと思います。Come on, Chopper! 音亀フェス2018の僕のステージの音源から、チョッパーさんが歌います熱帯夜の、音源でした。チョッパーさんのねショーなんかいいよね、かわいいよね。このバージョンなんですけども、近いうちにちょっと考えてます。はい、まだ言えません。まだ言えるんだけど言いません。はい、さあ何が起きるんでしょうか。楽しみにしていただければと思います。 CM。 人も世界も音楽すべてのものは変異する DY フォースアルファバリアントコレクト。フリートーク続き。はい、続きでございます。見るんじゃなかった。昨日の時点ではですね、予想最高気温37度ってなってたんですけど、事情が変わって38度になってました。高熱やないか。もうみんな気をつけて、ほんと死なないようにね、お願い。ね、水分もそうですけど、ね、塩分も取ってくださいね。はい、よろしゅう。さあ、後半はですね、 まあ、サクッといけたら行きたいな。もうだいぶ喋ってるんで。はい、と思うんですけど、DY さんのパソコン、Windows 10から11に昇格いたしました。おめでとうございます。買ったわけではありません。っていうか、買えません。なので、OS をアップグレードいたしました。いやー、怖かったね。っていうのがですね、まあ、もうだいぶ前からなんですけど、僕のパソコンのタスクトレイっていうところですか、まあ、右下に当たるところに、左下だっけ、右下だっけ、まあ、忘れちゃったんですけど、Windows 11の準備できてますよってずーっとアイコンが出てるんですよ。あげないのって。Windows 11の準備できてんだよ、こっちは。どうすんなって。いうのをずーっと問われ続けていて。でもまあ、10でいいよ、まだ。全然使えるし。全く問題ないし。しないよって言い続けて。で、Windows 10のさ、月例のアップデートが来るじゃないですか、マイクロソフト。ね、セキュリティ更新系の何がしとかさ、いろいろ来て、夜中の間にね、だいたいやってくれるじゃない？で、朝パソコン開いたら、Windows 10アップデートしときました。あ、ありがとうございます。で、必ず、その画面で、必ず、Windows 11にできますけどって。もうここ数ヶ月毎回聞かれる感じになって、で、まあ、拒否しますよね。拒否するっていうボタンがあるから。うん、しないから。しないからね。で、今後表示しないっていうところにもチェック入れてんですよ。で、しないんで、10のまま使えますんで。で、ポチって押すんだけど、次の月には、また来るの。それが。で、11使えるんですけど、どうします？あげます？って。だから、先月言ったよね。あげないって僕言ったよね。で、もう一回ね、拒否する。で、今後表示しないチェック。なんでお前認知症なのって思って。で毎月聞いてくるの、毎月。で、いろいろね、あげた方がいいんだよね、きっとって。のはわかるんですよ。マイクロソフトは、Windows 10のサポートをね、来年、7月だったっけ？で、終わるから、11に移行してねっていう、お話だと思うのよ。マイクロソフト的にはね。でも俺はしないってずっと言い続けてる。したくないから。しない。で、でもあまりにも毎月聞いてくるし、タスクトレイのとこには、準備できてんだけど、こっちはってずっと、なんかすげえ圧を感じるようになりました、最近。で、もう、1年でサポート終わっちゃうし、ね、1年後パソコン買い替える。じゃあ11に買い替えますわって、そうたやすくもいかんよな、って思い始めて。もうこれ洗脳かもしんない、ある種。来年、1年先のこと考えたら、まあ、多分新しいパソコン買い替えるって言っても結構ね物価も高騰してるし、いいプロセッサー積もうと思ったらねそれなりのお金もかかりますよ。なので、分かった、もう分かった、負けたよ。もう負けた、お前に負けた。もう俺あげる、分かった、あげるから、もうちょっと待っとってくれ。で、ただ一人でやるのがすごい怖くて、Windows、今まで僕ね、何台かパソコン所有してましたけど、OS のアップデートって、実はやったことがなくて、だからすごい怖くて、iOS とかだとさ、標準でボイスオーバーっていうね、スクリーンリーダーが入ってるじゃないですか。で、割とこう、リカバリーもしやすかったりするので、まあ、勝手がわかるっていうところもあるんですけど、もうパソコン死んじゃったらアウトだから。で、メインは、僕はパソコンで全部いろんなことやるんで、これは死んじゃったらアウトだと思って、これちょっとサポートの人呼ぼうと思って。一人じゃ、 どうしようもない、ないっていうか、できないことはないんだろうけど、でも、もしできなかった時に、対処ができないぞと思って、詳しい人を召喚しました。で、仮に愛さんとしておきましょう。はい。で、まあ、いつ申し込んだったんだっけな、5月に、もうあまりにも溜まりかねて、Windows 11のアップデート手伝ってほしいんですけど、つって言ってお電話したら、ちょっとまあいろいろね、一人で動いてるから、時間が、取れないということで、7月の中旬ぐらいになっちゃうんですけど、いいですかっていう話になって。で、まあ、そんなね、急ぐ話でもないんで、サポート切れるのは来年だから。まあ、大丈夫です。お願いします。つって。で、予約をして、で、その日がやってきまして。で、まあ、実はね、久しぶりに会う方だったんですよ。で、あ、お久しぶりです、なんて言って、ご挨拶をして、で、まあ、アップデートに入るんですけど、まあ、そのね、愛さんは僕のパソコンを初めて見るじゃないですか、当然。で、まあ、ね、DY さんからのお問い合わせの時に、まあ、Windows 11にアップデートできるよっていう話だったんですけど、まあ、一応念のため確認させてください。ということで、まあ、いろいろこう操作をしていただいて。そしたら、まあ、なんかね、ムカつくんだよね。Windows アップデートかけるじゃない。で、で、ダイアログ出てくるんですけど、おめでとうございます。あなたのパソコンは Windows 11にアップグレードできます。みたいな。ダイアログが出てきて、おめでとうございますじゃねえよ。毎月毎月アップグレードしねえかしねえかって毎月しつこく言ってきやがったくせに、何がおめでとうございます。お前バカにしてんのかって。本当に認知症なのかお前は。というので、まあ、アップデート入りました。はい。で、ダウンロード始まって。で、まあ、その間にね、いろいろとこう、まあ、他のソフトもね、ちょっと手伝ってもらわなきゃいけないことがあったので、まあ、こう、調べてもらいがてら、いろいろ、こう、ダウンロードが終わるのを待ってたんですけど、その間にですね、こう、パソコンのスペックとかのお話になったんですよ。で、このパソコンどちらで買われたんですか？家電量販店ですか？いや、NEC のダイレクトで、カスタマイズで買いました。あ、そうなんですね。おいくらしたんです？ね、いろいろね、積んで23万だったんですよ。あ、結構しましたね。え、オフィスとかは？あ、オフィス入ってないです。あ、オフィス入ってないの？オフィス入ってなくて23万はやばいですよって言われて。まあそうだよね。そりゃそうだ。だっていいやつにしたもん。うん、で、結構頑張りましたね。はい、頑張りました。ローン2年間払い続けました。ね、だいたい24回じゃないですか。1万円ずつ払い続けたとして。で、2年間ローン払い続けて。で、まあ大事にね。まあちょっと、ね、次、新しいの買うにしても、同じ値段で、組んだとしてね、新しいパソコン買うにして、こう、スペック、ね、音楽やるんで、やっぱちょっと高スペックのやつじゃないと、プロセッサーが弱いとちょっと無理なんで、この先ね、その来年10のサポート終わって、新しいの買うってなった時に、ちょっととてもじゃないけど、23万は、まあ、不安だと。ね。で、多分それ以上来ると思うから、アップデートしておきたいんですよね、みたいな話をやってる間全然ダウンロードが進まなくて。で、結構重たいですからね、Windows 11。あ、そうですよね、システムごとこう変わっちゃいますもんね、とか。まあそういうたわいもない話をしてるから。で、今ね、パソコンのね、表面を見てるんですけど、みたいな話をして。あ、はいはい。これメモリー、どれぐらい積んでます？あ、16です。16ギガ。あ、16ですか。頑張りましたね。ちょっと8だと不安だったの。ですよね。でね、今見てるんですけど、ステッカーがね、貼ってあるんですよ。プロセッサーもいいの使ってますね。 インテルのコア i7 の第8世代だから、まあ大丈夫ですよね。この11でも問題なく動くと思いますよ。あー、コア i7 の第8世代なんですよね。そうなんですよ。さぞ、ね、あの、愛さんにおかれましては、この人はパソコンに結構強い人だと。で、Core i7 の第8世代を積むぐらいだから、もうね、5年前に買ったパソコンなのね、これ。で、その当時でかなりいいやつなの。だから、Core i7 の第8世代積むぐらいだから、結構、こう、詳しい、たけた人だと思われている。でも OS のアップデートは怖い。うん。不思議だったと思うよ。だから何でもできそうな風に見えたんでしょうね。まあ、見えますよ。普通に考えたら。Core i7 の第8世代積んでって 16GB で、で SSD でしょって。結構いいスペックですよ。GPU は？って聞かれて。あ、僕、まあ、全然全盲なんで、グラフィックはそんないいかなと思って GPU 積まなかったんですよ。ああ、なるほどね。音楽だけできればとりあえずいいって感じ。うん、まあ、パソコンでゲームする予定もないですし、一応 Steam とか入ってますけど、うん。っていう話をしてたら、詳しいだろうって思うじゃん。多分、お相手に置かれました。でも、俺さ、それ言われるまで、Core i7 第8世代積んだっていうのを、忘れてて。いいやつを、とりあえず積んどけと、いうのは、思ってた。思ってたよ。うん。パソコンね、Windows 7 のやつから、こっちに変わるときに、とりあえず音楽を作っていくと、これからね。で、まあ、どういう将来ね、形になるかわかんないけど、やっぱり音楽やるからには、ちょっとやっぱりいいプロセッサー積んでないと、厳しいかなっていうのをね、思って、めちゃくちゃ調べまくったの。これつけるのとつけないのとでどう違うんだろうみたいなのを、カスタマイズするときにめちゃくちゃ調べまくって、で、その中にね、確かに Core i7 第8世代ってあった。これつけますかつけませんかダーしますかあって、で、で、何者かよくわかんないから、Core i7 第8世代とか言われてない。で、その時も多分調べて。で、あれがすげえ、これがすげえ、これが処理能力がどうのこうのみたいなのも多分調べて、うん。で、あ、そりゃやっぱ音楽やるんだったらこれつけといてもいいわ。なって、ポチってチェックして、で、チェックした瞬間に多分忘れてるんですよ。僕は。いいプロセッサー積んだ終わりってなって、で、あとまあ SSD にしますか、ハードディスクにしますか。まあ SSD の方がいいよね、これからの時代はと思って SSD にしました。で、メモリーも、まあ最大 16GB まで積めるよって言って 16GB にしました。で、まあ、じゃあ査定します。ポチッとしたら23万円って出てきて、うわ、結構きついな、でもな、どこ削るってなった時にどこも削れなくなっちゃって、これはもうポチれってことかってなって、ローン組もうって、うん、で、1万円ずつ毎月払っていこうと。いう風に決めましたよ。覚悟決めて、で、購入ボタンポチって押して、はい。で、届いたのが今、収録にも使ってるこちらの NEC のラビーですけれども、はい。で、ね、まあ、そんなんで、この度、まあ、もともと Windows 10搭載パソコンだったわけですが、5年経って、Windows 10でね、もう打ち止めしますと、マイクロソフトは言っていたのに、11出しやがって。で、あげく、毎月毎月、11にしませんか？しといた方がいいっすよって、言ってくるようになって。うん、めんどくせえなと。分かったよ、するよっていう事態になって。ただ、怖えから。ね？なんか PC トーカーがうまく作動しないとか、 そういう話もなんかチラチラ聞いてたりしたんで、うん、これは怖いぞなって、サポート呼んだら、うん、まあいろいろ話をしていく中で、あ、インテルのコア7積んでるんですね、第8世代ですか、これはいいですわ、うちのね第3世代なんですよ、めちゃくちゃ重いんですよ、なんですよね。そうなんですよって。いやー、もうね、返事に困っちゃった。いや、ちゃんと言いましたよ、あの、僕ねカスタマイズで買ったんで、その当時であのプロセッサーもいいやつやっといた方が、まあ音楽やるんだったらねいいよねっていうので、あの、何にも考えずにカスタマイズしたらこうなりましたってちゃんと言いましたけどね。そんなにいいやつだとは。うん、で、まあ小一時間やっぱかかりましたね。うん、それでもなんか他のお宅でも Windows 11のアップデートをお願いされたことが愛さんはあったらしくて、あの、その方のパソコンがやっぱすげえ時間かかったんですって。2時間とか結構かかったり、あの、会社のパソコンも11にしたんだけど、全然終わんなくて、もうこのまま電源落とさず帰るからねつって言って、次の日来たら終わってたっていう話もあったんで、まあ、DIY さんのパソコン早い方ですよ、うん、あ、まあ、うん、Core i7 ですからみたいな。第8世代ですから、うん、知らなかったけど。で、晴れて、サポートの方にね、愛さんにお手伝いいただいて、無事に、うん、11になっております。ありがとうございました。本当助けていただいて。で、今のところなんですけど、ま、ちょいちょいね、メモ帳が見つからないとか、あるんですけど、ま、それ以上のトラブルというのは案外なくてですね、テント、さほどこう、変わらずに、環境としては使えているし、今まで使っているソフトも問題なく動いているし、なんかこのドライバーが足りませんとか、なんかそういうのもね全然ないんで、音楽が一番やっぱ不安だったんで、ひょっとしたらなんかドライバー入れ直さなきゃダメかなとか思ってたんですけど、そんなのも全然なくて、使えてます、ね、なので、まあ、結果的には良かったねって話なんですけど、うん、でもやっぱこうやって助けてくれる人がいるっていうのは本当嬉しいですね。強いよね、うん、やっぱどうしても不安だからさ、やっちゃえば、あ、なんてことはなかったっすね、一人でもできましたわなんだけど、初めてだから本当に勝手が分かんなくて、その同じパソコンで OS をアップデートしたことが今まで本当になかったから、もう本当に助かりました。はい、愛さんどうもありがとうございましたという感じで、DIY ちゃんのパソコンは Windows 11になりましたよというお話でした。はい、まあいろいろね、分かんないこととか時々 X でポストする可能性がありますので、先人の方々もしご迷惑でなかったらキャッチしたら教えていただけるとありがてえです、はい、ということで、今回フリートークのコーナーお届けいたしました。DIY のパルベライズビート、DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。楽しいでしょ。5年間自分のパソコンのプロセッサー知らなかったの。まあ知らなかった、うん、まあ知らなかったに限りなく近いね。忘れてたっていうよりは知らなかった。面白いと思うよこの話は。はい、 この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマもう少し行きましょう。皆さんおすすめの YouTube チャンネルを教えてください。お待ちしております。各種方法で、送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークももメール .com、 parabi@momo-mail.com、 X の方はハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。はい、そして僕 DY 音楽活動、いろいろやっておりまして、オリジナルアルバム4作品、一番新しいのは、バリアントコレクトというオリジナルアルバムになります。それからベストアルバム1作品出てます。そして近々シングルを出せる運びとなりました。詳細は来週にでも、お伝えできればなと思っているので、こちらもお楽しみにしててください。あと企画シングルとか桜の舞香さんのシングルとか出ております。よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてポッドキャスト、音畑と弾けたいラジオ、それぞれ配信中です。よかったら、こちらもチェックしてみてください。ということで、今回のパルベライズビートおしまいです。次回は、来週予定なんですけども、図書館やろっかね。いいですね。はい。新しい Kindle 本も買ったし、読まなきゃ。読まなきゃってこともないんですけど、ね。例のごとく、アメクタカオシリーズです。アメク先生大好き。アニメ見たいな。まだやってないのかな。はい。あと映画もね、ちょっと見たりとかしてるんで、その辺も、話してみたいかなと思っています。楽しみにしてください。お便りもね、来てるんで。思います。本当にね、酷暑です。皆さん、何度も言いますが、水分、ね、塩分、しっかりとって、体力もしっかりつけて、スタミナがつくものを食べてね、本当、体力の温存、落とさないようにだけはしていただければと思います。もう、とにかく死なないで、お願い。コロナも流行ってきてるようなので、ね、ぜひ、皆さん、一緒に、この夏を、乗り切って、楽しく乗り切りましょう。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた来週かな、次回です。元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。